続きましてが、話題のニュースの安田さん。ビストロスマップにふなっしー登場、後ろから食べる、食べてるとき、水を飲むときは全く動かないことが判明。
うん。
まあ、ふなっしーの話題ですよね。僕は入ってる人が男の人なんだと思っ、分かった時点でちょっと好感は持ててきましたけど、でもこれもすごいブームなだけなのかなと思うとね、ちょっと悲しいね。
うん、
まあいいのかな、その本業じゃないもんね、ふなっしーやってる方も。
そうです
ね。なんかこうちょっと自分で独自で町おこしをしようっていうのが今すごい人気になっちゃったみたいなことだから、元々の仕事もあるしっていう、
うん。
うん。なので、まあいいのかなと思うんですけどね。
うん、
でもなんか、なんだろうな、ぬいぐるみ自体もあんまり僕は好きじゃないっていうのも あったからね、
うん。
着ぐるみね。着ぐるみ自体が、
うん。
表情変わらないっていうのがちょっと好きじゃないんだよね。
ああ、なるほどね。
もっといろんなパターンのふなっしーを出していけばいいような気がするけど。
ああ。
どっかのパーツだけ取り替えて。
うん。煮詰まったらやるんじゃないですか？
これから？やっていく。
もうそろそろ限界が来たっていう場合の。
うん。
うん。そのパーツの付け替えや表情の入れ替え。
うん。
うん。でもそこまで来ると、ああ、煮詰まったんだなってすごく伝わりやすいですけどね。
うん。
うん、
この後ろのファスナーから物を食べるっていうのはどう思う？着ぐるみ界でご発動的な行動をふなっしーは取り続けていくわけですよ。
そうですよね。
うん。
まあ、そのご発動を取り続けてるっていうのが今度スタンダードになってきて、だんだん慣れになってきて、どんどん、まあ、キャラとして薄れていく感じになるんだと思うんですけど。
うん、だからそもそもふなっしーの中に人が入ってない、本当に梨の妖精なんだと思ってる人ってどれくらいいるのかな？いや、子供を踏まえてよ。もちろん。大人はもう思ってないと思うけど、
ええ。
子供がでも純粋に本当にそう思っているんだとして、この行為は、夢を壊してるっていう意見あんのかね、
いや、でもないと思いますよ。
ない。
うん。その子供には必ず、まあ一部例外を除いて必ず親がいるわけですから。
うん、
でその親は必ず理解してるわけじゃないですか。
うん、
見ちゃダメっていうところも今のところないでしょうし、
うん
うん、それもひっくるめた上でのギャグ、
うん
うん、だからあーふなっしーかわいそうとか子供が言ってても親御さん的には、
うん、
あの子まだ信じてるんだかわいいわね私の子供だからさすがみたいな、うん、こんな感じになってると思いますよ。
そうね、
うん、
俺ね一番怒ってるというか腹立っちゃうところっていうのは、ゆるじゃないキャラクターたちだろうなと思うんだよね。
うん、
ゆるキャラたちはさ、ふなっしー一番だから、ふなっしーに追いつきたい、ふなっしーの、みたいになりたいと思ってやってってもいいじゃん。うん、だけど、例えば、じゃあ、サンリオピューロランドの着ぐるみさんたちね。
あ、はいはい、
あ、ディズニーさんたちとかもね、
うん。
そういうところはゆるじゃないわけですよ、要は。
まあそうですよね。
キャラクターでしょ。
うん、
一緒にされるのが嫌じゃない子供たちに。
ああ、まあそうですよね。
ミッキーも後ろから食べれるんだなとか言われると、うん、いや腹立つと思うよ。
うん。警備の人が出てきますよね。うん。君っつって。うん。
だから、でも、ね、だからそういうところを考えると、あんまりでもそういう着ぐるみのご法度、俺はまあ破るべきじゃないと思うんだよな、うん、
着ぐるみ業界的にはね、同じ着ぐるみしてる人たちはそう思ってるんでしょうね。
うん。うん、喋るというところは俺はいいと思うけど、
うん、
まあ、喋れるからこそああやってね、単独でテレビ出れるわけだし。
そうね。
うん。ね、まあ、それはあれだな、いろいろとあるな。めちゃめちゃイケてるで、岡村隆史さんがタカッシーでいろいろとやっちゃったところから入ってるのかもしれないな。
ああ、なんか、ね、ちょっとしたニュースになってましたね。
うん。
うん。
まあ、そうだな。次行っていいですか？
止めませんよ。
ナイスカさん話題のニュース、笑っていいとものテレフォンに現役首相が初出演。長続きする秘訣をタモリさんに聞く。
うん。
これもちょっと見ましたけどね、あんまり会話聞きませんでしたね。
安倍さんが。
安倍首相がね、
うん、
出たと。
なるほど。
うん。でも本当に政治的な話にならなくてよかったなと思う。
うんうんうん。
うん。 なんかそういう一面が見れただけでちょっとお得感はあったね。
うん。
うん。ネクタイもしてなかったし。
そうですね。多分笑いを取りに行きたかったとか、もう少しフランクに見られたかったとか、そういう目的じゃないですかね。
うん。
うん。
うん。はちょっと悪い言い方すると好感度だからね、きっとね。
うん。うん。まあでも上げに来てもらってもいいと思いますわ。
お
う。うん。むしろなんか接点が少なすぎて結局もう興味がないんで、
うん、
うん、こんなところでいいからもうどこでも接点上げに来てほしいんですよね。
そうね。
うん。
まあ本職に影響が出ない程度に。
そうですね。
バラエティ番組もね、
うん、
出て、
そうこなしていただいて、
うん、
まあいいんじゃないですか。
お、
うん。
じゃあ続きましてタイムタグさん。今回最後かな。個人的ニュース、タイ、機種変する。
お、
エクスペリア Z1F に。
お、
僕と同じですね。
そうですね。
あの、タイさんがね、ツイッターで、どうですかって、聞いてくださったんでな。その、Z、機種変しようと思うんですって。
はい。
で、Z1F にしようと思うんですって来たんで。
うんうんうん。
で、しばらく使い続けて、なんかやっぱりこれダメな機能だなとかありましたら教えてくださいって言ってね。
ほうほうほう。
でも俺はないんだよね、ほとんど。
ああ、
ああ、まあ今、ちょっと一個思い出したんで後で言いますけどね。バイブレーションが弱いなっていうのあって、
あ、
それは言いましたけど。
うん。
でも慣れるもんだね、バイブレーションの音って。
ああ、慣れました？
うん。こう今までもうちょっと強い音だったけど弱くなっちゃってこれもう音じゃ気づけないかなと思ったんだけど、
ええ、
じゃあ音鳴らせばいいじゃんって思うかもしれないね、音をバイブレーションを音で判断するなら、
うん、ええ、
で僕はあの高音が苦手なんで、
あ、
そのバイブレーションの低音が鳴っているということが好きなの
ね。なるほどね、
うん、でももう結構聞き取れるようになってきたんでね、うん、
そのバイブレーションの振動が弱い、
そうそうそうそう。だから薄くなったから、なんかこう、バイブレーションって重りを振り回してバイブレーションするわけでしょ、
うん、
だからその重りもちっちゃくなっちゃったのかなっていう気がしてますね。
うんうんうん、なるほどですね、うん、まあ。どんどん薄型化するためにですね、結構携帯業界もですね、うん、バッテリーをはめ込み式にしたりですとか、
うん、
まあ、今言ってた通りですね、それぞれの装置を小型化したりしてるんで、まあそれはしょうがないと。
うん。
うん。致し方ないと。
うん、
俺はもう最初そういう話じゃないと思ってましたが、聞く地上的に振動が弱いと、
うん、
それは体のせいじゃないかとか思ってはいたんですけど、そういう話
では
ない。
皮下脂肪の影響でってことですか？
そうですね。だとしたらもう体育的には別に問題ないんじゃないかみたいな。
なるほど。
そういう話ではない。
そういう話ではない。
うん。
の
素晴らしい。
の
なるほど。
ちょっと聞きたいことがあるんだけどさ、
はい、
今携帯業界さ、
うん、
画面の大きさどうなりそう？
あー、迷ってますよ。
5.2 で止まってる？
うん、うん。今だって、エクスペリア Z1 ウルトラとかで6.2。
だって、それは言ってるけど、うん、全体的な平均で。じゃあみんなファブレット系の大きさ行こうよとはならないでしょ？
ならないですね。
うん、だからその、ここのラインじゃねえかなっていうのは、どこ？小高的に見て。
ね、去年の冬までは5インチ。
5インチね。
今年はね、ファブレットと、あと、シャープがね、この前小型のやつを出したんですよ。
お、小さくしたのね、そうそうそう、今度は。
逆にね。やっぱりそっち需要はすごいあってね、よく売れるんですけれども。
小型。
そうそうそう。だから、まあ、ファブレットとその小型の中間となるとやっぱり5インチぐらいになるんですよね。
うん、
平均値で言うと5インチなのかもしれないです。
こうね、やっぱね、
う
ん。
そう、そこが基準でそっから下かそっから上か。
うん、うん。
まあ、ないしはその、止まんならストライクを行くか。
僕はね、今このね、4.3 かな、
ええ。
この Z1F が好きなの、うん。この大きさが今ベストなの。
うん。
だけど、マシルっていう友人にね、
うん。
あなた小さいもん好きですからって言われたの。すげえ腹立つの。
うん。
俺確かにソニーのね、すごいちっちゃいやつ、ガラパゴスの時使ってたんだけど、うん、ソニーは新しいのを出した時にそれを出しやがったから、
うん、
仕方なく小さいのにしたのよ。もともと画面なんて適度な大きさがいいに決まってんの。
うん、
でも僕は Z1F を選んだのね。
うん、
Z1 っていうのは、小高がさっき言った5インチで、ちょっと大きいの、
うん。
だけど僕はこの大きさが今のところベストだと思ってる、
うん。
小さいもの好きですねって言われたのがね、すげえ、今思い出しても腹立っちゃうんだよね。言い返したけど、うん、番組でそれは、
ええ、
違う、小さいもの好きなんじゃなくて、実際携帯電話のベストな大きさって何なんだと思って、あいつは今 Z1 を持ってるわけですよ。5インチの方を持ってるわけです、これがベストって言ってるんだよ、
ね。あ、そうやな。人によって違いますしね。何をするかによっても違うっていう。ゲームや動画をするなら大きい方がいいかもしれないし。でもその分メールとかも同じぐらい使う方であれば、操作性的には片手で使えるやつの方がいいんじゃないってちっちゃい方になりますし、ね。だからもう評価に関してはこれ、もうね、決めつけるものではないですね。
ちょ、決めつけないでほしいよ、本当に。
うん。
iPhone だってなかなかこう冒険はしないよね、画面の大きさに。
そうですね。
もう徐々にちょっと大きくしてきてるけど。
うん、そうですね。もう6で大画面になったらもう、ああ、アップが終わりなんだなと思います。
思っちゃうよね、きっとね、うん。今までの iPhone ユーザーは。
そうですね。
ここで5インチはでかいよね。iPhone にとって5インチはしないと思うんだよね。
うん、で今、驚愕縁って言って、例えばその Xperia Z の F に関してもそうなんですけど、本体と液晶の、差というかですね、ここの部分、これ。
うん、
液晶と本体のこの部分ですね、この隙間がすごい薄くなってると、でこの前さっき言ってたシャープのちっちゃいやつもですね、ここが驚愕縁なんですよ、もうメーカーとしてエッジストっていう名前で特許取っちゃうぐらい、
お
う、だからもしかしたら画面がもうハードの縁がなくて、ハードじゃないか、液晶だけになっちゃう可能性も今後出てくるわけですわ。
なるほど、
まあ、でもそうすると音声マイクとかどうするかとか、インカメラとかどうなるんだとかっていう話にもなってくると思うんで、その辺はメーカーさんの頑張り次第にはなると思うんですけど。
インカメラできなくなるね。
そう。
あとこうかざした時に画面がオフになるセンサーとか。
そうなんですよね。
今ね、電話ってここについてたりしますよね、上に。
これ各メーカーちょっと悩んでるみたいですね。上と下のスペースを逆に今後どうやって広げていくか。シャープさんとかはもうインカメラ結局下に配置しちゃいましたしね。上じゃなくて。
なるほど。
楽しみ。
そうだね。まあ携帯の最終携帯なんていうのはないのかもしれないけどね。ただ一旦落ち着きを見せる形で見てみたいなと思うね。
そうですね。
あとは中身勝負みたいなね。
ホログラムが見たい。
もう、なんか最近ホログラムを押すんだけどね。
めちゃくちゃ面白いと思うんだけどね。
でも、やっぱ画質が悪いからね、最初のホログラムは。きっと、ホログラム出て3年後ぐらいがベストなホログラムじゃない？ね、出だしの第1号は買わないでしょ？さすがに。
でも、Google グラスとか今ちょっと欲しいね。あれはホログラム関係ないけれども、まあ、音声認識も発達してますし、まあ、ハードもね、必要以上の最低限のハードがついてると。ただ、まあ、今、街中でかけたら相当嫌な目立ち方だそうですけどね。
ね、
うん。
いっぱいみんなつけてくれればね。
そうそうそう。
だスマホを見ながら歩いてる人が今多いよね。
うん。
そういう世の中になればいいなと。
うん。うん、面白いと思う。
いい。ということで。Z1F のね、は、使ってて不便だなと思うところ、後でね、見つけたんで言うって言った点はですね、結構Wi-Fi の接続が勝手に切れます。
へぇ。
これが気になってたところですね。たまにこう、オンライン的なゲームをしてるとね、相手と接続が切れたりするんで、あんまり動かないようにゲームしたりとかね、してましたね。
なるほどですね。
まあでもそんなにもうブチブチ切れるわけでもないので、まあここに来ると切れるなっていうのが癖が分かったりするんで、それを掴んでおけば大丈夫だと思います。
なるほ
ど。ということで、そろそろ終わっていきたいと思います。
はい。
かゆすけもね、通常通り元気にお送りできたんじゃないかなと、
はい、
思います。次回がもう4月になりますね。4月の4日金曜日。深夜24時10分頃お送りします。
はい。
何か質問ありますか？
ありませんか？
ありませんか？もうライスカさんあたりなんか言ってほしかったですけどね。まあ、タイさんもね、前回聞いてたと思うんで言ってほしかったですけどね。誰も書いてくれませんでした。
何をですか？
お土産10人も抽選来てないじゃないですか
って。ああ、嘘か。やっぱり嘘か。あれですよ、もう本当にね。 あー、どうしようかな。やっぱり、スペリアネットワンのサイズがベストですよね。
小さすぎる。
小さすぎますね。
それ聞くと腹立つんだよな。何をもって小せえって言ってるんだよ。
ねえ。
10年前のこの画面の大きさ持ってて、小せえって言って言ってんのがバカ野郎。
相当叩き潰したんですか。
何をもっての大きさだとは言いましたよ、うんうん。そうですね。抽選会に参加したのはライスカさんだけでしたね、確かに。
なるほどね。
うん。
なんかね、あ、でも、ライスカさんだけか、やっぱり。
うん。で、ライスカさんが2問正解して当たったという感じでした。
うん、そう
すか。ね。だけど、小高祐介悲しましたくないから、
うん、
次回小高祐介には10人も、抽選で来たんだよって言うから、みんな、それに乗ってねって言ったんだけど。乗ることすらしてくださらない。
なるほどですね。ライスカさん。
うん。
ね、まったく。どういうことだと。
うん。
うん。
まあ、ね、しょうがないというか、こういうもんですから。僕を信じて頑張っていきたい。
うん、でもなんかあれですわ、まあ、なんかね、言いたいことはいろいろあるんですけど、
うん、
僕が落ち込まないで、なんであなたが落ち込むの。うん、
いや、二人とも落ち込んでいいじゃん。
まあそうなんですよ、ね。なんかわかんないですけど、でも、そんなに落ち込むんだと思っちゃって。加害者なのに。
はい。じゃあね、終わっていきますよ、う
ん。はい。
この声が、菊池でしたよ。
この声が小高ですよ。
このオーラが菊池でしたよ。
オーラってさ、
何よ。
伝わる？
オーラ
強くなったし、伝わるみたいなことですか？
オーラ伝わるでしょ。オーラ伝わる。
この
今どういうオーラ出したか当てた人には、プレゼント差し上げますよ。
今、そもそもあれでさ、オーラを出したのかが分かんなかったっなんで目力強めたんだろうぐらいのことしか、オーラが出てたんだ。じゃあ、バイバイ。
バイバイ。またね。
またね。